おはようございます。さっきお告げでありましたけれども、岸和田駅の、構内というか駅の中で、あれは改札出たところですけれども、ポスター見たという方、さっき中高生に聞いたんですよ。電車通学してると思って聞きましたかって言ったら、誰も見てないんですよ。みんな東岸和田だよね。何回岸和田使ってないっていうことで、じゃあやっぱりですね、電車で来られた方もちょっと気がつかなかった。あれ、さっきね、写真をちょっと LINE でですね、いただきました。ありましたよ。 2枚というかね、2つの箇所に、貼ってあります。1つのところはですね、他にもなんかいろいろ違う宣伝が来てました。無印良品してます。色わかります？小豆色みたいな。それが2つあった。で、私たちのポスター、似てるんですよ。思わずなんかこれ無印だ、違う違う、境界だこれ。ぜひ皆さん、そのポスターの前にですね、見たらちょっとこう、こんな感じで、なんだこれ、境界ってですね、さくらなってください。ね、皆さんどうぞ、教会に多くの方がおいでになれるように、まあ来なくても、それを見るということで、本当にこのクリスマスを思い起こさせてくださる、方がいらっしゃったらいいなと思います。今朝の礼拝で、初めてというか久しぶりに来た方が来られました。10年ぶりぐらいに来られたっていうんですけども、10年前もクリスマスって言ったら教会よね、だから教会に行ってみようって言って近所の方なんですけども、来てくださったそうです。で、今回は、またお子さんと一緒に、来てくださいました。そういう方が起こされたら本当に幸いだなと思います。聖書に興味を持った方があなたにどこから読んだらいいですかって尋ねたら、なんとそうですね、新約聖書だったら順番通り、まずはマタイの福音書1章からとはよう言いません。皆さんどうですか、今司会者に読んでもらいました。何これと言われるのが説明なんですよね。わけのわからないカタカナのアレックス、暗号解くんかいと言われるかもしれません。今日も、皆さんこれ読んでいかがだったでしょうか。まあそんなに長くなかったので眠くなった方はおられないかもしれませんけれども、クリスチャンでない人にとってこんな退屈なものはないかもしれません。そうなんです。聖書は神を、キリストを信じる人に向けて書かれている。信じている人であれば、このイエス・キリストの系図から学ぶことができるんです。何を学ぶことができるのか、ご一緒に考えてみたいと思います。このマタイの福音書の一章はこのように始まります。一章、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。ここにはとても大切な三人の名前が登場します。アブラハム、ダビデ、そしてイエス・キリスト。アブラハムは信仰の父と呼ばれた人、ユダヤ人、イスラエル人の宗教的祖先ということができます。紀元前2000年ぐらいの人です。ダビデはアブラハムより約1000年後、紀元前1000年に活躍したイスラエルの王です。旧約聖書はこの偉大な王ダビデの子孫から、一章の6節にエッサイがダビデ王を生んだからです。この人ダメです、王って書いてあるの。実はソロモン以降もみんな王なんですよ。だけどダビデだけダビデ王って、これヘブル語にもそう書いてある。 この偉大な王ダビデの子孫からメシア、すなわちイスラエルの民を外国の力から解放し、神の支配する国の王たる者がこの世に登場する、そのように予言していました。ダビデの子とはすなわちメシアのことを表しています。メシアはヘブル語、それをギリシャ語に訳すとキリストというんです。この長い長い系図の締めくくりに目を留めたいと思います。17節ですね。それでアブラハムからダビデまでが全部で14代、ダビデからバビロン捕囚までが14代、バビロン捕囚からキリストまでが14代となる。3つの14代で区切られていますね。この14というのはダビデなんです。は？って言うんですけども、お話しますね。この今私たちが読んでいるギリシャ語なんですけども、この新約聖書をね、それを訳したものなんですけども、旧約聖書はヘブル語っていう言葉で書かれています。でヘブル語の文字というのはですね、いわゆる子音しかないんですね。母音と子音ってあるじゃないですか。子音しかないんです。で子音に母音記号っていうのをつけて読むんですね。で文字は子音しかないんです。でこのダビデという言葉の子音は、これ英語でもし言うならば、DVD ってなるんです。間違っちゃいけませんよ。こんな丸いのと関係ないですからね。でもダビデっていうのは DVD ですね。でこの D にあたる、ヘブル語の D にあたるダーレットというこの文字はアルファベット、ヘブル語のアルファベットの4番目の文字なんです。でこの V にあたるワウというこの文字は6番目の文字なんです。つまり DVD、ダービドゥ、ダーレット、ワウ、ダーレットっていうのは4+6+4。はい、皆さん足し出しましょう。4+6+4です。小学生もできます。14なんです。つまり14代、これはダビデ、ダビデ、ダビデ、イエスがダビデの子、ダビデの子孫、メシアであることをどこまでも強調しているんです。そのようなダビデの子であるイエス・キリストを強調するこの系図ですが、よく読むとおよっと思うところがあります。この系図は基本男性しか登場しません。2節でアブラハムがイサクを産みって書いてあります。もうここでですね、もう書いてつまずいてしまう人がいるかもしれません。男が子を産むのか。でもそんなツッコミは入れないでください。これはイスラエル、ユダヤ人の表し方なんです。父が子を産むという表現の仕方があるんです。もちろん、その奥さんが産むわけなんですけれども、でも父が子を産む、そのように、この表現するんですね。そんな男ばかりの系図に見てください。4人の女性の名が登場するんです。誰ですか？3節タマ、5節ラハブ、5節ルツ、そして6節ウリアの妻。皆さんに今日配ったものを私ミスプリというか書いてしまいました。ダビデの妻じゃない、ウリアの妻です。はい。でこの人の名前はですね、旧約聖書を読むとバテシェバっていう人だってことが分かるんですね。でこの4人の人たちはどんな人か。この人たちはすべて異邦人だと考えられています。 で、異邦人というのは外国人です。外国人っていうときに何を基準として言うか、私たちにとって外国人は日本人じゃない人なんです。でもユダヤ人、イスラエル人にとって外国人、異邦人というのは自分たちのユダヤ人、イスラエル人じゃない人たちのことを異邦人というんですね。で、この4人は異邦人か、そのように思われるんですね。タマルという人はおそらくカナン人というそういう人でした。創世記に書いてあります。ラハブはエリコの人、エリコの城壁を攻め落とせ、ね、あのエリコにいた人ですね。ルツという人はこれモアブ人だとはっきり書いてあります。そして最後、さっきの間違いね、ダビデの妻じゃなくてウリアの妻、妻なんですけど、このウリア、夫はヒッタイト人、同じ国の人であるならばウリアの妻バテシバもヒッタイト人、みんなイスラエル人じゃなかった。また旧約聖書を知っているならば、これらの女性たちと罪との関わりに気がつきます。3節のタマル、3節ね、ユダがタマルによってペレツとゼラフを産みと書いてあります。このタマルという女性はユダの息子の妻なんです。つまりこのユダとタマルは舅と嫁の関係、この2人の間に生まれたのがペレツとゼラフだって言うんです。一体何が起こったんだ、聖書を見たら分かるんですね。創世記5節、ラハブという人、これも吉脇を見るとこの人は遊女だと言われています。遊女、またウリアの妻バテシラ、この6節にダビデがウリアの妻によってソロモンを産みって、こんな書き方してるんですよ。ね、この人ダビデの妻じゃないんです。ダビデはまず自分の家来の妻と関係を持ち、彼女が妊娠すると次に家来ウリアを激戦地に送って彼が死ぬように仕向け、本当に死んでしまうんです。ここにはダビデの姦淫の罪の上に殺人の罪が乗っかった。ダビデの子メシアであるイエスの系図けれども、この系図はユダヤ人たちが誇っていた全くの純血じゃない。自分たちはもう正しい血統だ、ね、純血だ、そうじゃない。そしてこれらの女性、そのパートナーである男性との関係を見るときに、今日取り扱いたい恐れが浮かび上がってきます。今日取り扱いたい恐れ、それは恥という恐れです。メシアであるイエスの系図は恥の歴史だった。このような系図を通して聖書は私たちに語るんです。恐れるな、恐れるなという言葉が今日の箇所にはないです。でもこの系図が私たちに恐れるなと呼びかけてくるんです。普通ならこんなことあえて表さない、隠しておくべきことです。それをわざわざ表に出すのはなぜなのか。メシア、ダビデの子であるイエスは全ての人の罪を許すために生まれてきた、それを表すためです。来週読むところなんですけれども、後に御使いがマリアの夫ヨセフにこう言ったんです。皆さん1ページパッとめくってください。 1章の21節。マリアは男の子を見ます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。旧約聖書を見ますと、これらの4人の女性たちとそのパートナーたちは、そのような恥と罪の中において、主なる神を信頼し、神に対して悔い改めていたことがわかります。このケースは神の恵みによる救いの歴史なんです。今私たちは新約聖書を開いています。この罪と恥から来る恐れから解放された人の話を見たいと思うんです。そうですね、開いておきましょう。全部読むのも時間がかかってしまうので読めませんけど、ヨハネの福音書4章ですね、開いてください。ヨハネの福音書の4章には何が書いてありますか？前半何ですか？皆さん聞いたことがあると思います。サマリアの女、ね、サマリアの女、名前が出てこないですね、サマリアに行ったイエスがいたときにそこに、女性がいたという名前も出てこないんですけども、しかしこの女性とイエスが長い会話をするんですよね。それがこの4章、ヨハネの福音書の4章の前半に書かれています。いきなりクライマックスを、確認したいんですけど、4章の29節見てください。29節ね、こう言ってますね。来てみてください。私がしたことを全て私に話した人がいます。もしかするとこの方がキリストなのでしょうか。これはサマリアの女が町に出て行って、そこにいた大勢の人たちに、話した、そういう言葉ですね。この、私がしたこと、彼女がしたことって一体何なんでしょうか。それが4章の前半見ると、もっと前のところですね、見ると分かるんです。このサマリアの女がしたことは何ですか？それは、彼女はこのイエスに会うまでにすでに5回結婚と離婚を繰り返し、今この時6人目の男性と同棲していた。それをイエスが彼女に言い当てたんです。本当なら真っ赤な顔して逃げ出してしまいたくなるはずなんです。でも彼女は逃げない。なぜか。イエスが彼女と語り続け、彼女に、神はあなたを礼拝者として求めている。そう言われたからです。そこ読みましょうか。4章23節。しかし、誠の礼拝者たちが、御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝するものとして求めておられるのです。今がその時です。今ここにいるあなたがそれなんだ。このところでは十字架も復活も語られていません。当たり前です。十字架と復活はもっと先のことです。けれども、イエスと話しているうちにサマリアのこの女性は、この方イエスのうちに許しと救いがあるということに気がついた。 喜びのうちに彼女は大事な水がめを放って、今まで自分のことを知られたくないために行くことを避けていた町へあえて自分が行き、多くの人に言ったんです。来てみてください。私がしたことを全て私に話した人がいます。この方がキリストなのでしょうか。神はキリストによって私を罪と恥から解放してくれます。皆さん一人一人の書物、皆さんが書く自分史、皆さんが書く本、あなたの書物にも絶対に載せられない、載せたくない、人に見られたくない恥、罪から来る恥があるでしょう。イエス様はそのためにあなたを罪と恥から解放するために、許しと救いを完成するためにこの世に人となって来てくださった。こういう言葉は聞いたことありますよね。墓場まで持っていく秘密。でもその必要はない。神様はあなたのことをご存知で、あなたを許し解放するために一人のイエスを十字架につけよみがえらせました。聖書は言います。ですからあなた方は癒されるために互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。正しい人の祈りは働くと大きな力があります。このイエス・キリストの系図から恐れるな。このメッセージをもし聞いたならば、どうぞ自分が告白することのできる信仰のともにその罪を告白し祈っていただきましょう。救いの喜びがあなたに返ってきます。お祈りしましょう。
それでは応答祈祷を三田兄弟にお願いいたします。
恵み開店の父なる神様、感謝いたします。今日栗原先生を通して、恐れるな神の救いという、題でメッセージを語っていただきました。神様は2000年前私たちの人々の全ての罪を救うために イエス・キリスト、イエス様をこの地上に与えてくださいました。でこの12月の時、そのイエス様の誕生を祝うということに、私たちがこの月を、12月の月を備えられていることを心から感謝いたします。イエス様がこの世に来られて、そして私たちの人々と共に生きてくださる、そして神の愛を具体的に示してくださる、そしてついには十字架にかかり、私たちの罪をあがなうために十字架にかかり、苦しみの中で亡くなり、そして今また再び復活されて私たちと共におられます。私たちはこのイエス様のことを本当に心から感謝して、そしてそのイエス様を示してくださった神様の愛を私たちも人々に伝えることができますように、どうぞしよう、あなたは私たち一人一人を用いてくださいますようにお願いいたします。世の中は今本当にウクライナの戦争や、そして気候変動による災害、そして飢餓、また本当にさまざまな苦しみの中に満ちております。どうかその中にあって、神様がその今苦しんでいる方々を助けて支えてくださいますように、そして私たちもその方々のために祈ることができますように導いてください。福音公開の中では、和歌山聖書教会が今、存続の危機に直面しております。どうぞ神様が与えてくださった、開いてくださった和歌山聖書教会を神様は支えてくださいますように、そして私たちも本当にそのために祈り支えていくことができますように、助け導いてください。私たちに与えられたもの、私たちは弱いものでありますけれども、神様がそのことをご存知でありますから、そのためにイエス様が来られ、私たちと共に歩んでいてくださいことを心から感謝いたします。今病のとの戦いの中にある方、本当に弱さを覚えておられる方、そしてまた経済的あるいはいろんな試練の中にある方を、どうぞ主が支えてください。私たちも本当に弱いものですから、主の憐れみによって私たちを支え導いてくださいますようにお願いいたします。この本当にイエス様の誕生を祝う喜びの月、私たちは礼拝や、そしてまたクリスマス礼拝を迎えようとしておりますけれども、どうぞそのことを通して、ご近所の方、また知り合いの方、家族にイエス様の福音を伝えることができますように、どうぞ神様が祝福を与えてくださいますようにお願いいたします。この1週間もどうぞ神様と共に歩んでいくことができますように、弱い私たちを強めて、そして導いてくださいますように感謝して、どうぞ岸田さんによってお祈りいたします。
アーメン。